耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1495回12月16日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。車椅子バスケをご存知でしょうか。まあ、存在は知ってるんだけど実際に見たことないっていう人がまあ結構多いかなと思うんですけども、車椅子バスケ、結構作品の中で扱われててですね、まあ、有名なのはあの井上雄彦さんの漫画、リアルという作品や、あと2004年に公開されたあの松山健一主演のウィニングパスっていう映画、あれもあの主人公がね怪我をして車椅子バスケを始めるというお話でしたね。でまたですね、ちょっと規模が小さかったんですけど2008年に公開された要潤主演のパラレル愛は全てを乗り越えるという映画もあったんですよ。これは実話を元にした映画だったんですけども、この元ネタの人が、書いた本というのを今日はご紹介します。まあ一体どんな本なのか、まあ、ぜひ本編を楽しみにしてください。じゃあ参りましょう。新刊 GP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は金の星社より出ております京谷和幸著、車椅子バスケで夢をかけろ、元 J リーガー京谷和幸の挑戦という本です。まずは著者のご紹介なんですが、京谷和幸さん、1971年北海道生まれ、今タイトルにもちょろっとあったんですけど、元 J リーガーなんですね。小学校2年生からサッカーを始めて、高校2年生からユース日本代表入り、バルセロナオリンピック代表候補となり、そして室蘭大谷高校卒業後、古川電気工業株式会社に入社。J リーグ詳しい人はわかるかもしれませんけど、古川電工、後のジェフ市原ですね。1991年にそしてジェフ市原とプロ契約をします。で、1993年、J リーグ開幕から半年後、交通事故により脊髄を損傷し車椅子生活になり、1994年に千葉ホークスという車椅子バスケットボールのチームに入り、車椅子バスケ選手として再スタートをします。で、2000年シドニーパラリンピックから日本代表、2008年北京パラリンピックでは日本選手団主将を務めると、車椅子バスケの選手としてもですね、実績を残してきている方なんですけれども、今現在はですね、この自身の経験や視点を生かし、まあ、全国の企業や学校で講演をしたり、また車椅子バスケットボール教室を精力的に行っているそうです。また現在株式会社インテリジェンス提供の障害者専門人材サービス事業にて、障害者リクルーティングアドバイザーとしても活動し、千葉県浦安市に住んでるんですが、千葉県教育委員会教育委員でもあります。また同時にまだ車椅子バスケットボールの現役選手でもあります。そんな方なんです。で、やっぱりですね、こういう言い方失礼かもしれませんけれども、元 J リーガーが両足が動かなくなって車椅子バスケットボールの選手に転身するという、これを聞くとなんかすごい、なんかこう心が痛む感じがしますよね。で、まあこの本ではですね、まあ著者である京谷和幸さんが、まあ、自分自身の反省を振り返って、まあ、講演でも語られているという夢、出会い、感謝、この大事さを伝えている一冊です。まあ、基本的にはその京谷さんの語りで、まあ、小学校から高校、そしてプロ入りまでのサッカー人生、そして事故の後のリハビリと車椅子バスケとの出会い、車椅子バスケ選手としての夢といったものが語られているんですが、一読して思ったのはですね、京谷さんって紛れもないスポーツ選手なんだなーってことですね。いや、まあ、僕のイメージなんですけど、スポーツ選手、とりわけプロになるような選手って、やっぱ厳しい競争社会の中で生きてると思うんですよ。ほんと1秒の差、1点の差でね、失格とか合格とか、勝ち負けってのがはっきりする世界で生きてるじゃないですか。だからやっぱり生半可な努力とかモチベーションではね、決してプロになることはできないだろうと。またプロを維持することもできないだろうと、常々僕は思ってるんですよ。で、この京谷さんのね、語りを読んでて、まあ、事故に遭う前、プロサッカー選手にまでなった、いわゆるサッカー少年、京谷和幸のね、メンタルタフネスっていうのは、もう本当京谷さん自身が語ってるにもかかわらず、もうすごい満ち溢れてましたね。例えばこんなエピソード。サッカーの名門、室蘭大谷高校に入り、1年生の時から背番号10番を背負うべく、これ実際背負ったんですけど、必死で練習した際の語りの中に現れてました。一節引用します。小学校から中学校に上がる時もそうでしたが、何か目標を見つけた時、そこにいる自分をイメージし、 そのイメージに近づくために今何をしなければいけないのかを自分なりに考えて行動してきました。室蘭大谷高校に入り、1年生からレギュラーで10番をつけるとイメージした時もそうでした。僕は努力という言葉が好きではありません。自分の好きなこと、なりたいものに対して行動を起こすことは当然で、そのために必要なものなら当たり前だと思うのです。
努力は当たり前。
僕結構ビジネスの世界で成功してきた人の自伝ってのも読んできましたけども、その中でもね、すごいゴーイングマイウェイな人とか、一直線に夢を駆け抜けた人と共通する匂いをね、京也さんから感じましたね。やっぱこうプロスポーツ選手もね、成功の秘訣ってのはビジネスの世界と共通する部分があるんでしょう。で、そうこうして京也さん、全国有数の高校サッカー選手となって、名門である古川電工に入り、発足したばかりの J リーグジェフ市原の選手となります。しかし J リーグ開幕前の練習中に受けた怪我が原因で、開幕トップチームというわけにはいきませんでした。ただ、開幕から2ヶ月過ぎ頃にはトップチームに昇格してですね、あとはその出場できればというところで、なかなかその出場機会に恵まれず、イライラと不満を募らせてた時の出来事なんですが、1993年11月28日、京也さんの人生を一変させる事故に遭ってしまいます。交通事故に遭って脊髄を損傷し、溝落ちから下の感覚を失ってしまったんです。このあたりまで読んでね、一回本を置いて考えたんですけれども、プロを目指してね、いつかワールドカップに出場してやるって意気込んでいたそのサッカー少年、そんな元サッカー少年のプロサッカー選手が足が動かないっていう状況に陥ったらどれだけショックだろうなって思ったんですね。僕で言えばなんかこう、ある日突然声が出なくなるとかね、そういった状況だと思うんですけども、事故から20年近く経った今、当時を振り返って京也さんが書いている本ですけれども、やっぱ文章の端々からですね、当時の葛藤というか、この現実を受け入れられない京也さんの様子というのが伺い知れます。ですが京也さん、ここから多くの人の助けを得て第二の人生を歩み始めます。中でもですね、この事故後の京也さんの大きな支えになったのが、現在の奥さんであり当時婚約者だった陽子さんの存在です。事故があったのが1993年の11月28日なんですが、実はこの京也さんと陽子さん、翌年の1994年1月29日、つまり2ヶ月後に結婚式を挙げる予定でした。で、陽子さんはですね、事故にあって、まだ自分の両足が動かなくなるって知らない京也さんに入籍しようって病院のベッドの上で言うわけです。そして1993年12月9日に、ベッドの上で婚姻届にサインをして、病室の中で晴れて二人は夫婦となりました。その後、京也さんは、自分の足がもう動かないということを知るわけです。それでその、妻になった陽子さんの決意とか覚悟っていうのを知るわけなんですね。それまでその、結構、自分の足が動かないってことを信じられなくて、ちょっと腐り気味だった京也さんは、こういうふうに思ったと言います。
サッカーができなくなるということを、くよくよ考えていることが、今やるべきことか？いや、違う。一日も早くリハビリして、退院して、陽子と幸せな結婚生活を送ることが、今やるべきことなんだ。
これもやっぱりその、サッカーで培ったメンタルかなと思うんですけど、今やるべきことってのをきちんと見つけて、それをもう本当当然のようにやるっていう、京也和之という人の素晴らしさが出てますね。で、その後ある出会いにより車椅子バスケの選手となるんですが、ここから先はぜひ皆さん本を読んでみてください。サッカー選手だった頃のその強いメンタルと、また事故からの復帰を経験して、人への感謝、多くの人に支えられて生きていること、そういったことを実感した京也さん、その京也さんがどのように、また何を通じて社会に貢献していこうと考えてきたのか、車椅子バスケの選手としてだけでなく、人間京也和之の経験と思いというのがよく伝わる一冊です。で、そろそろまとめますけども、こちらの本、本のサイズとかね、あと漢字に振り仮名を振っている配慮から、おそらく全年齢向きの本だと思います。実際難しい記述なんかなくてね、専門的な知識も京也さん噛み砕いて教えてくれてますので、小学生くらいからでも十分に読める内容です。 まあなのでお子さんがいる方はぜひ親子で読んでほしいと思います。なんていうかこの本はですね、夢や目標に向かって努力することの尊さとか、あといろんな人に支えられて人は生きているということ、そしてまたそういう周囲の人への感謝の気持ちを持つこと、その大事さを教えてくれる本です。で、僕自身の感想としては最初の方でも言いましたけど、この人間京谷和幸というのは本当心の芯からスポーツ選手なんだなーっていうことですね。もう目標を決めたらそれに必要なことは当然やるとか、もうそういったね考え方が当たり前っちゃ当たり前なんですけども、多くの人がなかなかできないこと、それをねきちんと体現している、身をもって教えてくれている一冊です。ちなみに今の京谷さんの目標は、この本にも公式ホームページにも書いてあるんですけど、ロンドンパラリンピックに出場すること、およびサッカーの指導者になること。ね、またサッカーの世界に戻りたいって、本気で言ってるんですよ。京谷さんの今後にも注目したくなる一冊ですね。ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。車椅子バスケで夢をかけろ。元 J リーガー京谷和幸の挑戦。京谷和幸著。金の星社より、税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。もう京谷さんがねスポーツ選手って連呼してきたんですけど、エンディングでちょっと僕のそのスポーツ選手感というものについてね、お話ししたいんですが、僕スポーツ選手好きなんですよ。自分がなろうと思ったことは今までなかったんですけども、大人になってからですね、やっぱりスポーツ選手の生き方っていうのはなんかいろいろ潔くてかっこいいな。例えば僕の仕事とかって勝ち負け結構はっきりつかなかったりするんですよ。でも時に北野武さんも本の中で言ってましたけど、勝ち負けがはっきりつくスポーツ選手って羨ましいなって思う瞬間があるんです。もちろんそれはそれで大変だと思うんですけど、すごい勝ち割り切れるみたいな、そんなね結果を出せるスポーツ選手にちょっと憧れたりしつつ、そんな僕が憧れてるスポーツ選手の匂いをこの京谷和幸さんから感じたという、そんなお話をね、本編通してさせていただきました。やっぱねスポーツやってる人かっこいいね。なんかスポーツやろうかしら。そんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうもサービス精神の塊石橋です。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ今日もそのサービス精神をね、いかんなく発揮していこうか。
発揮してね、あとは矢島さんに任せた。
全然ねえじゃねえ僕に対するサービス精神
は全然ないです。
ない。
というわけですね、はい、そんなね、そんなサービスについて、語った一冊がありまして、今回紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
帝国ホテル感動のサービス。これは面白そうだね。
ね、
帝国ホテルのサービスについて語った本なんだけど、著者が、一応名義上は一人なんだけど、何人かの人の話が載ってるという。
そうなんですよ。これ面白いのが、本の方で僕らちょっと手元にあってパラパラとめくって、へえ面白いねって言ったのが、例えばなんですけども、ドアマンの人とか、フロントの人とか、料理長とか、他にはですね、施設部とか
施設部
あとね、バーの支配人とかランドリーとか、
ランドリー気になるね、
のいろんな部署の人が、その帝国ホテル内で働いてる、そのいろんな部署の人が自分が気をつけていること、サービス、おもてなしの心ってのはこういうものですっていうのを語っている、っていうので、普通ね、こういうホテルのサービス関係のオーディオブックとか本っていうと、どうしても全体でのおもてなしの心とは何かみたいな、
なんか支配人とかコンシェルジュの人はよく書くよね。
ですよね。なんだけど、その部署ごとにやっぱり心遣いの点は違うというので、総合的に最終的に、帝国ホテルのおもてなしってこういうところに現れてるんだなって、小さい積み重ねが見えるっていうモデルになってますね。
ねえ、だから各部署でどんな違いがあるのかとか、また共通するとこは何かあるのかとかね。
ですね。僕ちょっと面白かったのは、ドアマンの方が、タクシーでこうやってお客さんがパッと来た時に、お客様が1万円札しか持ってなくて、 例えば1000円ぐらい、1000円かからないぐらいのタクシー料金なのに、はいはいはい、1万円札が持ってないっていうのを想定して、いつでも1万円札を崩せるようにお金を入れてるとか、
そうすげえな。
お客さんにもタクシーの運転手さんにも好評って、はい、めったにあることじゃないんだけど、そういう用意をしてますみたいな話とか、
こんなこともあろうかと、
あろうかとっていうね、まあ、こういうきめ細かな、ね、帝国ホテルといえば、うん、もう日本でも最大級のね、サービスが受けられるというホテルでございますから、
はい、
そこから学ぶところは大きいんじゃないかなと思います、
はい、
というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。